この牡蠣工場という映画なんですけれども、瀬戸内海に面したこの岡山県の牛窓という漁港がメインで、この場所を選ばれたのはどういうきっかけで？
ですね、僕の妻柏木清子、まあ、今回プロデューサーでもあるんですけど、彼女 の母親お母さんが牛窓出身なんですね。でそれでよく最近は夏休みを牛窓で過ごすことが多くて、で滞在しているうちに地元の漁師さんたちに出会って、でその漁師さんたちの生活にすごく興味を持ったのがきっかけで、まあ、この映画を撮ることになりました。まあ、僕はやっぱり食べ物を作る仕事とか、そのなんていうか第一産業にはずっと興味があったんですけれども、特に牛窓でその漁師さんたちに出会った時にすごく僕の中でクリックしたのは、皆さんね、70代80代でしかもなんか後継者がおられないっていうんですね。でそれ聞いた時に、もしかしてじゃあ漁師さんっていう職業そのものがもう牛窓から消えちゃうんだろうかと。でもし牛窓から消えてしまうということだったら日本全国から消えちゃうんじゃないかっていうふうに思った時に、これは一体何が起きてるんだろうというふうに思って、まあ、漁師さんの生活に興味を持って、でそのうちの一人のところに、まあ、カメラを持ってお邪魔したらですね、たまたまその方が牡蠣工場をお持ち でちょうど牡蠣のシーズンだったんで牡蠣工場を撮ることになったとだから本当に偶然ですまあ僕は観察映画というふうに自分の映画を呼んでいて、要は予定調和を排するためにですね、とにかく目の前のよく現実をよく見てよく聞いて観察して、でその結果を映画にするというそういう方針で映画を作ってるんですね。まあドキュメンタリーを、でだから事前のリサーチとかあと打ち合わせをしないで、とにかく行き当たりばったりでカメラを回すというやり方をしてるんですね。で僕は牡蠣工場のことは全く何も知らなかったんで、本当に初めて見るその作業もで見ながらそれをまあカメラに収めていくっていう作業をしたんですけど、まずその技のすごさにはなんていうのかな、すごく印象的でしたね。この牡蠣の殻を剥くこの作業の正確さ、速さ、それからそれをなんていうのかな、工場がもう本当に牡蠣を剥くためだけにデザインされたかのような、非常にこう考え抜かれた作りになってるんですよね。だからこういう現場って映画に撮るというその仕事でもなければまず普通見る機会がなくて、だけど ああいうふうにこうスーパーに並んでいるその牡蠣を、まあ、誰かが作っていてですね、こんなふうに作ってるんだなっていうことは、まあ、見てるだけですごく僕にとっては非常に発見というと変なんですけど、目を見張るものがありましたね。
その観察映画にこだわってらっしゃる理由っていうのはあるんでしょうか？
そうですね、この観察する、よく見る、よく聞くっていうことが非常に僕今ないがしろにされてるような気がするんですよね。普段の生活でもあとドキュメンタリーの世界でもそんな感じがあって、っていうのはドキュメンタリーも大体はやっぱり事前にいろいろとリサーチをしてですね、でもう台本を書いて台本通りに撮っていくっていうやり方の方がまあ主流なんですね。で僕も散々そういうドキュメンタリーを作ってたんですけど、まあ、テレビ用のドキュメンタリーなんですけど、でそれやってるとどんどん予定調和になって、目の前の現実よりも自分の台本を優先するようになっちゃう。で要するに全部先にこう決めたこと、自分の頭にあることばかりを優先させてですね、目の前で違うことが起きててもですね、見ようとしないという傾向が僕はあるんじゃないかなと思うんですよね。でこれはドキュメンタリーの世界だけじゃなくて、非常に最近こうこの文明の病みたいなところがあって、先にこうすべきだすべきだっていうのがあってですね、で状況が変わってもそれにアジャストできないような、そういうところが僕らのこの現代社会にあるんじゃないかなっていう気がしてて、そうじゃなくてやっぱりよく見てよく聞いて映画を作ると、で観客の人にも僕はよく見てよく聞いてほしいので、まあその観察の邪魔になるようなものを使わないと、つまりナレーションとかBGM とかあと説明テロップとかを使わないっていう方針でまあ作ってるんですね。ドキュメンタリーとどうしてもなんか社会的なメッセージとか、まあ、言いたいこととかいうものがあるんだろうっていうふうに観客も作り手も思い込んでるようなところがあるんですけど、僕はそうじゃなくて、ドキュメンタリーっていうのはあくまでも作り手が こんな風に僕にはこんな風に世界が見えてるんだっていうことを映画的なリアリティに構築してですね、でそれを観客とシェアするんだと、でいわば、まあ、僕がした体験をですね観客に疑似体験してもらうんだと、そういうメディアが映画だと思っているので、だからなんか僕が伝えたいのはそのメッセージとかあるいは情報とかではなくてですね、体験なんですよね。で体験から何を考えて何を持ち帰ってもらうのかっていうのはそれは人それぞれでいいと思う。その観客100人いれば100人違っていいと思ってます。
で何もないような田舎の旅行なんですけれども、その高齢化の問題ですとか、それから東日本大震災で津波の被害に遭われた方が移住してこられたとか、またはその外国人労働者の問題ですとか、いろんな問題がこう集積されていますよね。
そうですね、まあ、そういうことも僕は知らずに最初は言ったんですけど、よく見てるとやっぱりそこには普通の日常が展開してるんですが、その日常にもやっぱりさざ波が立ってるわけですよね。それは多分ご自分皆さんも自分の日常を振り返ってみれば毎日何かのドラマがあると思うんですね。で何かの問題に囲まれていて、でこの牛窓の本当に、この映画は半径1キロメートルぐらいの世界を描いてるんですけれども、やっぱりこの半径1キロメートルの非常に隔絶しているかのように見える世界だけれども、より大きな世界とつながってるわけですね。だからより大きな世界で起きていること、例えばグローバリゼーションとか少子高齢化だとか過疎化だとかっていうことっていうのは必ずやっぱりこの小さな世界にも影響を及ぼしているわけですよね。まあ、ある意味この小さな世界がまあ箱庭のようにこのその大きな世界のその縮図みたいなものが展開しているようにまあ見えたですね。
撮影期間はどのぐらいだったんでしょうか。
この映画は実はすごく短い撮影期間で1週間しか撮ってないんですよ。まあ、中国人の労働者の方が初めてこうやってくると、で、まあ、それだけでも、ね、普段外国人がいないようなその牛窓という街で一緒にこれから言葉も通じない文化も違う人とやっていくっていうことで、まあ、どうなるんだろうってみんなちょっと不安になられてたわけですよね。だからそこにカメラまであるとやっぱり不安も倍増ということで撮影やめてくださいというふうに1週間目ぐらいで言われたんで1週間しか撮ってないんですけど、ただ、まあ、1週間ずっと張り付いていた感触から1本映画を撮る十分な素材があるんじゃないかなというふうな予感はしていたんで、まあ、そこで撮影はやめたんですが、まあ、実際編集してみたら、まあ、1本の映画が できる、まあ、素材はあったという感じですね。
また編集がすごく長くかかったそうですね。
そうですね、いつも僕そうなんですけど今回の映画は編集に9ヶ月ぐらいかかってます。
とにかくそのずっと撮ってらっしゃるわけですからものすごい量があるわけですよね。その中からこれを選ぶっていうので決め手になるところっていうのは何かあるんですか。
そうですね、いくつかあるんですが僕の場合はやっぱり編集の時にも先にテーマとか言いたいこととかそういうことは考えないようにして、とにかく一番面白かったシーン、映画的だったシーン、シネマティックなシーンから編集するようにしてるんですね。でそうするとそういうシーンがまあ20も30もできてくるので、それをこうつなげてみると、つなげてみて順番を入れ替えたりとか足したり引いたりしていくとだんだんと映画になっていくっていうかな、血が通ってくるっていう、そういうプロセスで作っていくんですね。でそれをやっていくとだんだんと、あ、この映画はこういうことについての映画だったんだなっていうことが自分でも分かってくるっていう。でもそれは本当に編集始めてから3ヶ月とか4ヶ月とかかかるんです
撮ってる時には分かんなかったけど、こう編集の時点で、あ、こういうことだったんだみたいなことってやっぱりありますか。
あ、もうそれはしょっちゅうですね。でそれがあるっていうことは編集がうまくいってるっていうことなんですね。逆に言うとそういう発見がないっていうことは編集があんまりうまくいってないということだと思いますね。やっぱり先になんか頭の中で今回は例えば中国人の労働者の問題だとか、あるいは少子高齢化の問題だとかっていうふうに決めてから撮影に行ってしまうとですね、まずそのテーマに合うことにしかカメラが向かなくなるし、編集の時にもそれに合ったシーンしか選ばなくなっちゃうんですよね。でそうするともうなんていうか自分の中で答えが出てるようなね、 あんまりこう意外性のない映画にしかならないそれは僕は作っててもあんまり面白くないので、そうではなくてとにかく、まあ、今回カキ工場ならカキ工場を見させてもらうと、そこから何が見えてくるのかなというスタンスを、まあ、撮影の時にも編集の時にも貫くというのが、まあまあ、僕のやり方ですかね。
監督の、まあ、奥さんの柏木さんもそうなんですけれども、もう23年間ニューヨークにお住まいだということですね。海外に住んでいるからこそ見えてくる日本というものもあると思うんですけど、その辺はいかがですか。
そうですね、やっぱりあの自分もそのカルチャーで育ってるんだけど、一旦外へ出てみると全然また違った目で、自分のカルチャーを見直すような作業をするっていうこと、まあ、海外在住の人は皆さん経験があると思うんですけど、そのギャップというか距離感っていうものは観察映画を撮る上では非常に役立ってますね。たまたま僕の最初の映画が選挙っていう日本で撮った映画で、それまではあのアメリカとかでしかドキュメンタリー、まあ、テレビ用ドキュメンタリーですけど撮ったことなかったんで、選挙を撮った時に目の前 の, その被写体の人がみんな日本語を喋ってるっていうだけですごい新鮮だったんですよお日本語喋ってるっていう感じで、それ撮ってた時になんか、あ、自分のカルチャー、自分の文化をこう改めて見つめ直すっていうようなプロセスになるんだなっていうことに気づいて、それがすごく面白かったんですね。だから、まあ、今のところすごくそれに病みつきになってるというか、日本社会にこうカメラを向けるっていうことの面白さに、今のところ惹かれてるんですけど、かといってじゃ あ, あの例えばアメリカで撮るつもりがないのかっていうと、別にそういうわけじゃなくて、ご縁があればあの撮りたいなと思ってるんですね。